特集、よくある質問にお答えします。2ページ。日頃、市民皆さんからいただく様々なお問い合わせ。今回はその中から、特によくある質問を抜粋し、Q&A、質問と答えでご紹介します。写真が2枚あります。写真の説明。1枚目、芦部小学校1年生10人の子どもたちが教室で手を口にかざして教えてくださいと叫んでいます。2枚目、白川市長が市役所の執務室で片手を挙げてはい、お答えしますと答えています。写真の説明終わり。質問、施設へのゴミの直接持ち込みについて教えてください。答え、平日の持ち込み4丁共通、ただし芦部町の方の可燃ゴミについては勝本町か石田町のどちらかの施設へ。持ち込み時間9時から16時までか。持ち込み手数料10kg あたり30円。休日の持ち込み、郷ノ浦町の方、郷ノ浦町環境管理センター、電話 47-3842、 可燃ごみ毎週土曜9時から12時まで、粗大ごみ第3日曜9時から12時まで、8月は第2日曜。勝本町の方、勝本町クリーン&リサイクルセンター、電話 43-0480、 可燃ごみ毎週日曜9時から12時まで、粗大ごみ偶数月の第3日曜9時から16時まで。芦部町の方、芦部町資源化センター、電話 45-4133、 可燃ごみ勝本町か石田町のどちらかの施設へお持ち込みください。毎週日曜9時から12時まで。粗大ごみ第3日曜9時から12時まで。石田町の方、石田町環境美化リサイクルセンター、電話 44-5389、 可燃ごみ毎週日曜9時から12時まで、粗大ごみ第3日曜9時から12時まで。質問、狂犬病予防注射済み表について教えてください。答え、犬の所有者は狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせ、その年度の注射済み表の交付を受け、飼い犬の首輪等に必ずつけることが義務付けられています。注射済み表交付の手続き、交付窓口、環境衛生課または各支所市民生活班。手続きに必要なもの。1、動物病院で注射後発行された狂犬病予防注射済み証明書。2、手数料550円。予防注射ができる動物病院、壱岐動物病院、電話 47-6767、 玄海家畜診療所、電話 45-2492、 若葉動物病院、電話 45-0500。料金については直接動物病院にお問い合わせください。年に1回実施される市の定期集合注射会場では、予防注射及び注射済み表交付の手続きを同時に済ますことができます。犬が死亡したときは必ず環境衛生課へご連絡ください。説明、狂犬病予防注射済み表の見本があります。22年度よりデザインが変わりました。21年度、 長方形の形で、青の地色に白地、平成21年度、狂犬病予防注射済み、第〇〇〇号、長崎県壱岐市。22年度、ハート型の形、黄色の地色に白地、注射済み表、第〇〇〇号、平成22年度、壱岐市、長崎県。説明終わり。質問、生ゴミ堆肥化用具購入費補助金制度について教えてください。答え、市では生ゴミ堆肥化用具を購入された場合、購入金額の3分の1に相当する額、ただし2万5000円を限度を補助します。対象条件、次の1から4のすべての要件を満たしていること。1、市内に住所を有すること。事業者は非対象。2、申請者の世帯が税金、使用料等に未納がないこと。3、世帯内及び期間内の重複しての補助対象とならないこと。4、用具を購入した年度内の申請であること。用具の補助対象数、1世帯あたりの補助対象限度数。1、生ごみ処理機、5か年度中に1機。2、生ごみ処理容器、3か年度中に2機。3、段ボールコンポスト、1か年度中に4個。ただし、1から3までの期間は、重複しての補助対象とはなりませんのでご注意ください。補助金の交付申請方法、用具購入を称する領収書、印鑑、振込先通帳、申請窓口、環境衛生課、または各支所、市民生活班、写真が3枚あります。生ゴミ処理機、生ゴミ処理容器、段ボールコンポスト、それぞれの写真です。写真、終わり。環境衛生課、環境衛生班、電話 45-1111。質問、代理で印鑑登録をしたいのですが、答え、代理人が窓口に来られるときは、登録する印鑑と代理人の任意を持参し、登録申請書を提出してください。申請後、登録者本人に紹介書を発送しますので、届いた書類を持って印鑑登録書を受け取りに来てください。紹介書は郵送しますので、自宅に届くまで日数を要します。本人が受け取りに来る場合の必要書類。届いた紹介書に登録者本人が署名・押印したもの。登録した印鑑。代理人が受け取りに来る場合の必要書類。届いた紹介書に登録者本人が署名・押印したもの。登録した印鑑。登録書受け取りのための登録者本人が書いた委任状。代理人の任意。印鑑登録ができるのは、市に住民登録、または外国人登録をしている方です。ただし、15歳未満の方、非後見人の方は登録できません。質問。他人の住民票や戸籍証明などは発行してもらえますか？答え、本人に頼まれて代理で請求する場合は、委任するご本人が記入した委任状が必要です。B 線等に次の必要事項を必ずご本人が記入して提出ください。委任状というタイトル、代理人の住所・氏名。私は上記のものを代理人と定め、次の権限を委任します。という文章。住民票・ 戸籍証明書等の請求など委任する項目、日付、本人の氏名、住所、戸籍証明の場合は本籍、筆頭者、本人の押印、住民票は同一世帯、戸籍は同一戸籍であれば委任状はなくても請求できます。窓口に来られる方は本人確認書類、免許書等をお持ちください。市民福祉課市民班、電話 48-1111、 辰本支所、電話 42-1111、 芦部支所、電話 45-1111、 石田支所、電話44-6111。 質問、住んでいる地域外にある学校に通学させることは可能ですか？答え、市では児童生徒の住民登録地により通学する学校を指定することを規則で定めています。しかし保護者の申請により校区外就学を許可された場合はこの限りではありません。家庭の事情等で指定校への通学が困難な場合は、教育委員会までご連絡ください。質問、引っ越しをしますが、子どもの転校の手続きはどうしたらよいのでしょうか？答え、引っ越しに際して市役所で住民移動の手続きをしますが、壱岐市では移動される家族に小学生、中学生が含まれる場合は、市役所窓口の担当者が教育委員会に連絡するようになっています。したがって転校にあたり保護者が教育委員会に対して行う手続きはありません。しかし学校の方で保護者にお渡しする書類や確認したいこと等がありますので、引っ越しが決まりましたら必ず今通っている学校に連絡してください。なお引っ越し先が市内の場合は、新しい住所から通う学校を市役所窓口で必ずご確認ください。教育委員会、学校教育課、電話 45-1202。 質問、壱岐市ケーブルテレビへの申し込みはいつからですか？答え、現在運営会社とサービス内容等について協議を行っております。詳細が決まりましたら皆さんにお知らせし、7月中旬頃から申し込み用紙を各世帯に配布する予定です。質問、壱岐市ケーブルテレビについて加入料金や工事費用は必要ですか？答え、今回の申し込み期間内、7月中旬から9月末の予定であれば、加入促進の特例として加入料金や宅内工事費用の一部は免除となります。テレビ受信設備等のデジタル改修費用は各ご家庭の費用負担となります。質問、ケーブルテレビについて詳しい内容を説明していただきたいのですが。答え、現在公民館や団体などへの説明会を随時行っております。説明会や出前講座のご要望、お問い合わせ等ありましたら担当までご連絡ください。質問、ケーブルテレビの宅内工事はいつからですか？答え、8月頃から放送センターや光ケーブルの幹線工事を開始し、各ご家庭へ電波等を送信できる環境になってからになります。現在の予定では11月から12月頃からの見込みです。制作企画課企画班、電話 48-1111。 質問、身体の障害、知的障害、精神障害について福祉制度の利用や申請方法が知りたいのですが。答え、壱岐障害者地域活動支援センターへご連絡ください。身体、知的、精神の障害手帳の取得手続きや福祉サービスの利用申請等、 障害に関する様々な相談に対応いたします。壱岐障害者地域活動支援センター片原病院横、電話 47-0116、 質問、後期高齢者医療制度の加入対象者は、またいつから加入するのでしょうか。答え、75歳以上のすべての方が加入対象で、75歳の誕生日から加入することになります。手続きは必要ありません。また、65歳以上75歳未満の方で、一定以上の障害のある方は任意で加入することができます。こちらは加入手続きが必要です。質問、後期高齢者医療制度の保険料はどのようにして決まりますか。答え、前年の所得から算定します。22年度の保険料は21年度中の所得から算定、前年の所得から均等割額と所得割額を算定し、その合計額で決まります。均等割額は年額42,400円、所得割額は計算式括弧所得マイナス33万円後括弧かける7.8% で算定します。なお、所得の少ない世帯の方や制度加入前に会社等の健康保険の被扶養者であった方には、保険料を軽減する制度があります。質問、後期高齢者医療制度加入者が亡くなった場合は。答え、葬儀を行った場合は、葬儀を行った者、喪主に対して葬祭費2万円が支給されます。印鑑、保険証、その他各認定証お持ちの場合、振込先がわかるものをご持参の上、お近くの市役所各支所事務所にて支給申請手続きをしてください。質問、介護保険の仕組みはどうなっていますか。答え、40歳以上の方が被保険者加入者となって保険料を負担し、介護や支援が必要とされた時に費用の1割を払って介護サービスを利用する仕組みとなっています。年齢によって加入の仕方は2種類に分かれます。65歳以上の方、第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険の加入者、第2号被保険者。質問、なぜ介護保険制度が必要なのですか。答え、人生80年時代と言われる現在、寝たきりや認知症、痴呆などで介護を必要とする人が増え、介護は避けて通れない大きな問題となっています。また、介護が必要な期間が長期化したり、介護する家族の高齢化なども進んでおり、家族による介護では十分な対応が困難となってきています。こうした中、介護保険制度は介護される側の人、介護する側の人の両方が安心して暮らせる社会を築くために、介護を社会全体で支える制度です。皆さんに納めていただく保険料は、介護サービスを提供するための大切な財源となります。質問、国民健康保険税の税率が改正になるのでしょうか。答え、22年度の国民健康保険税の税率を改正することになりました。国民健康保険は、病気や怪我をした時に安心して医療が受けられるように、加入者が国民健康保険税を出し合い、お互いに助け合う制度です。その財政は、加入者の皆さんの保険税と国、県等からの公的財源に成り立っています。本市の国民健康保険財政は、18年度以降税率を据え置いて運営をしてまいりましたが、昨今の高齢化の進展、医療費の増加等により、医療費の支払いに必要な財源を確保することが大変難しい状況が続いています。このような状況を踏まえ、 22年度は安定した国民健康保険制度を維持するため、今後の医療費の動向などを考慮した上で国民健康保険税の税率を改正することになりました。詳しい税率等の案内については納付書送付の封筒に同封しています。加入者の皆さんにはご負担をおかけしますが、国民健康保険事業の赤字解消を行い、健全な運営と市民の健康の向上に努めてまいりますので、ご理解をお願いします。健康保険課国保年金介護班、電話 45-1111。 質問。今月の水道料金が先月よりも高くなっていますが、先進の間違いではないでしょうか。答え。宅内水道管で水漏れしている恐れもあります。すべての蛇口を止めてメーターを見てください。メーター内中央部のパイロットが回っていたら、宅内のどこかで漏水しています。水道業者に修理を依頼してください。質問。水道料金が高くなり水漏れしているようです。市役所で修理してもらえるのでしょうか。答え。市の管理は水道メーターボックスまでです。ボックスよりも宅内側の配管については所有者の管理であり、所有者の負担で修理することになります。なお、漏水修理が完了した場合、水道料金を一部減額することができますが、2ヶ月分が限度となります。漏水が確認された場合はすぐに修理し、水道課にご連絡ください。水道課水道業務班、電話 42-1111。 今回こちらに掲載したものは特にお問い合わせの多かった質問のほんの一部ですが、市のホームページの壱岐市生活サポート Q&A にはさらにたくさんの Q&A を掲載しております。どうぞこちらもご活用ください。翻訳は坂口よしこでした。